お知らせ。広報新宿、声の広報、展示版、広報の発想等について。障害者差別解消法の施行に伴い、郵便事情により広報発行日に届かなかったなどの声をお聞きしておりました。声の広報、展示版広報について、発送を早めるなど、公平性を確保できるよう対応しています。自配でご迷惑をおかけした皆様にお詫び申し上げるとともに、今後も公平かつ適切に区民の皆様に区政情報をお届けできるよう努めてまいります。問い合わせ、区政情報課広報係、本庁舎3階、電話 5273-4064、ファックス 5272-5500 へ。1. 地震に強い住まいのために。昭和56年1981年6月の建築基準法の改正で、建物の耐震基準が強化されましたが、昭和56年5月31日以前に着工した建築物は、旧耐震設計基準で設計されているため、耐震診断で地震に対する安全性を調べることが重要です。区では、昭和56年5月31日以前に着工した建築物を対象に、建築物の耐震診断や耐震改修工事への補助など、耐震化支援事業を進めています。今回は、28年度からの主な拡充点をお知らせします。地震に強い住まいを作るため、区の支援事業をご活用ください。問い合わせ、防災都市づくり課、本庁舎7階、電話、5273-3829、ファックス 3209-9227 へ。補助対象者を拡大。木造住宅の耐震改修工事費補助。補助対象者の要件。世帯所得が800万円以下を撤廃。予備耐震診断のための技術士派遣、無料を行い、その後耐震診断、補強設計に基づいて耐震改修工事を行う場合に、費用の一部を区が補助する耐震改修工事費補助について、4月から世帯全員の所得金額の合計が800万円以上の方も対象になりました。補助金額等詳しくは防災都市づくり課へお問い合わせください。耐震改修工事費補助の対象者。個人の場合、次のすべてに該当する方。補助申請者を含む世帯全員が住民税を滞納していない。区の耐震診断登録員が実施した診断・設計に基づいて工事を実施する。なお、法人・区分所有者の場合は、他に要件があります。予備耐震診断のための技術者派遣・無料と耐震診断・補強設計への補助。区では、木造住宅の耐震化をさらに進めるため、対象建築物について、予備耐震診断のための技術者派遣・無料を実施しています。対象建築物とは、昭和56年1981年5月31日以前に着工した木造2階建て以下の住宅、共同住宅、店舗等併用住宅等。予備耐震診断の結果、耐震補強が必要となった場合、耐震診断補強設計に補助します。補助の期限を1年延長。特定緊急輸送道路沿道の建築物への補助。平成29年3月末まで。耐震診断補強設計耐震改修工事費等の一部を補助しています。補助の期限を29年3月末までに延長しました。対象となる建築物の要件や補助金額等詳しくは防災都市づくり課へお問い合わせください。特定緊急輸送道路とは、緊急輸送道路は震災時には円滑な救助や物資輸送を担い、応急活動の中心となる防災拠点を結ぶ重要な道路です。東京都の条例により、緊急輸送道路のうち、特に耐震化が必要な道路を特定緊急輸送道路とし、沿道の建築物に耐震診断を義務付けて、重点的に耐震化を進めています。区内の特定緊急輸送道路、甲州街道、新宿通り、国道20号の区間、目白通り、新青梅街道、青梅街道、公園通り、都庁第一、第二本庁舎と新宿中央公園の間の道路、靖国通り、 青梅街道から区役所第一分庁舎前の一部区間、首都高速道路4号線、5号線、中央環状線。首都直下地震に備えましょう。家具の転倒防止対策を支援しています。家具転倒防止器具の訪問調査と取り付け、無料。問い合わせ、危機管理課危機管理係、郵便番号 160-8484、歌舞伎町 1-4-1、本庁舎4階、電話 5273-4592、ファックス 3209-4069 へ。区では専門業者をご自宅に派遣し、設置場所に適した器具や取り付け方法を相談調査した上で、無料で器具の取り付けを行っています。器具は適切に取り付けないと、転倒防止の効果が下がります。区の支援事業をぜひご活用ください。対象、区内在住の方。対象となる家具、タンス、戸棚、棚類、冷蔵庫、テレビ。なお、住宅部分にある家具で、区の指定器具で取り付けが可能なものに限ります。費用、器具の購入は利用者負担。区が派遣する専門業者から購入するか、事前に準備してください。また、天井や壁等に補助工事が必要な場合の費用は利用者負担。申し込み、所定の申請書を郵送、ファックスまたは直接、危機管理課危機管理係へ。申請書は危機管理課特別出張所で配布しているほか、新宿区ホームページから取り出せます。なお、毎月25日までに受け付けた申請分について、翌月5日頃までに決定通知書をお送りします。後日、訪問日等を調整するため、業者から電話連絡します。家具転倒防止器具の種類。3つ。転倒防止効果の大きいものから紹介します。ベルト式金具、L 字型金具。家具と壁をベルト等でつないでネジ止め。突っ張り棒。家具と天井の間に設置。転倒防止板。家具の前方下の部分に挟み込む。なお、突っ張り棒ベルト式金具の設置には、天井壁に十分な強度が必要です。災害時、要援護者名簿に登録している方、生活保護を受けている方へ、家具転倒防止器具5点までを無料で配布し、取り付けも行っています。無料配布は1回のみ。災害時の避難等に支援が必要な方を事前に把握するため、本人の申し出により、災害時要援護者名簿を作成しています。登録者から優先的に救出する名簿ではありません。名簿の登録対象、75歳以上のみの世帯、介護保険の要介護3以上、認知症の方、障害のある方、難病等で特別な医療ケアを受けている方、ほか。なお、名簿への登録について詳しくは、地域福祉課福祉計画係、本庁舎2階、電話 5273-4080、ファックス 3209-9948 へ。以上、地震に強い住まいのためにでした。2、新宿区年金生活者等支援臨時福祉給付金、高齢者向け。申請書を4月5日6日に発送します。申請受付期間は8月5日金曜まで。支給額1人につき3万円。賃金引上げの恩恵を受けにくい年金受給者などの高齢者の生活を支援するため、27年度の特別区民税均等割が課税されていない65歳以上の方に、年金生活者等支援臨時福祉給付金、高齢者向けを支給します。対象の方には申請書を4月5日6日に発送します。今回は給付金の対象申請方法のほか、申請手続きから支給までの流れについてお知らせします。対象、次のすべての条件に該当する方。平成29年3月31日時点で満65歳以上の方。昭和27年4月1日以前に生まれた方。平成27年度臨時福祉給付金の支給要件に該当する方。平成27年1月1日現在、新宿区に住民登録がある。27年度の特別区民税、均等割が課税されていない。均等割が課税されている方の扶養親族は対象外。生活保護等を受けていない。特別区民税、均等割が課税されない所得、収入の目安。参考。表、 公的年金受給者。区分。二つ、所得額26年中の年金収入の目安の順に読みます。単身65歳以上35万円、155万円。同じく単身65歳未満、昭和25年1月2日から昭和27年4月1日生まれの方、35万円、105万円。夫婦、扶養親族等1人、65歳以上91万円、211万円。同じく夫婦、扶養親族等1人、65歳未満、昭和25年1月2日から昭和27年4月1日生まれの方、91万円、171万3000円。次、給与所得者。区分4つ。所得額、26年中の給与収入の目安の順に読みます。単身35万円、100万円。夫婦、扶養親族等1人、91万円、156万円。夫婦、子1人、扶養親族等2人、126万円、205万9千円。夫婦、子2人、扶養親族等3人、161万円、255万9千円。表終わり。申請方法、受付期間は8月5日金曜まで。申請書が届いた方は必要事項を記入し、添付書類とともに返信用封筒でご返送ください。直接お持ちいただく場合は、臨時福祉給付金等対策室、本庁舎6階で受け付けるほか、特別出張所でも取り次ぎます。4月6日水曜から5月13日金曜は、第一分庁舎1階ロビーに設置する受付窓口でも受け付けます。土曜、日曜、祝日を除く。申請手続きから支給までの流れ。新宿区役所から1、申請書の送付。4月5日、6日に発送します。申請者は、2、申請書に必要事項を記入し、添付書類とともに、返信用封筒で返送、郵送、または、新宿区役所窓口へ提出。添付書類には、給付金の振込先の口座を確認する通帳またはキャッシュカードのコピー、代理申請の場合の代理人の本人確認をする運転免許証のコピーなどがあります。詳しくは申請書に同封の申請案内をご確認ください。新宿区役所から申請者へ。3、支給決定通知書の送付。申請後1ヶ月から1ヶ月半程度で送付します。新宿区役所から申請者へ。4、給付金の振込。支給決定通知書の送付後、ご指定の金融機関口座に振り込みます。申請手続きなどのお問い合わせは、新宿区臨時福祉給付金等専用コールセンター、0120-78-9292 無料。開設期間、8月31日水曜まで、土曜日曜祝日を除く。なお、5月8日日曜までの土曜日曜祝日は開設します。受付時間、午前9時から午後5時まで、火曜は午後7時まで。コールセンターでは、給付金の制度、申請方法、申請書や支給決定通知書の発送状況について、オペレーターがご案内します。実際に給付金の対象になるかなど、個別の内容は、臨時福祉給付金等対策室にお問い合わせください。給付金事業の担当、新宿区臨時福祉給付金等対策室、郵便番号 160-8484 歌舞伎町 1-4-1 本庁舎6階電話 5273-4351 ファクス 5273-4366 ご注意、給付を装った振込詐欺、個人情報の詐取には十分ご注意ください。新宿区から区民の皆さんに直接臨時福祉給付金などに関する電話や訪問をすることはありません。以上、新宿区年金生活者等支援臨時給付金、高齢者向けでした。続いて、28年度介護保険料のお知らせを送付します。今回のお知らせは仮計算の金額です。28年度の介護保険料は、27年中の所得をもとにした28年度の住民税課税状況から決定します。28年度の住民税は、6月に確定するため、 今回お知らせする金額は、27年度の住民税課税状況と、28年4月1日現在の世帯状況をもとに仮計算したものです。年金から引き落とし、特別徴収の方。年金から引き落とされる介護保険料の金額をお知らせするはがきを4月8日金曜に発送します。4月、6月、8月の年金から引き落とされる保険料は仮徴収額です。10月、12月、29年2月の年金から引き落とされる本徴収額は28年度の住民税決定後7月中旬に改めてお知らせします。納付書または口座振替でお支払い、普通徴収の方。介護保険料納入通知書を4月15日金曜に発送します。納付書でお支払いの方には納付書を同封しています。4月22日金曜までに届かないときは、介護保険課資格係へご連絡ください。4月から6月分は仮計算した額をお支払いいただきます。7月分以降の確定した金額は、28年度の住民税決定後、7月中旬に改めてお知らせします。3月中に65歳になった方、新宿区に転入した65歳以上の方、次の方には28年3月相当分の納付書も同封しています。ご本人の27年度の住民税課税状況と資格取得日現在の世帯状況で算出。4月分とともに5月2日月曜までにお支払いください。昭和26年3月2日から4月1日生まれで65歳になった方。28年3月1日から25日までに新宿区に転入手続きをした方。26年中の所得に変更があった方。納付書でお支払いの方は口座振替のご利用を。保険料のお支払いには納め忘れのない口座振替をご利用ください。本人名義のほか家族名義の口座から引き落とすこともできます。納入通知書に同封の預金口座振替、自動払い込み依頼書でお申し込みください。なお、年金からの引き落としで介護保険料を納めている方は、口座振替への変更はできません。問い合わせ、介護保険課資格係、本庁舎2階、電話 5273-4597、ファクス 3209-6010 へ。3、4月1日施行。新宿区公共の場所における客引き行為等の防止に関する条例を一部改正しました。平成25年9月に施行した新宿区公共の場所における客引き行為等の防止に関する条例を一部改正し、各関係団体との連携強化や違反行為者への過料等を盛り込みました。改正にあたっては、27年12月にパブリックコメント制度意見公募を実施し、いただいたご意見を参考にしました。多くのご意見をいただき、ありがとうございました。お寄せいただいたご意見と条例の全文は、危機管理課区政情報課本庁舎3階、区政情報センター本庁舎1階で閲覧できるほか、新宿区ホームページでご覧いただけます。問い合わせ、危機管理課危機管理係本庁舎4階、電話 5273-3532、 ファクス 3209-4069 へ。条例に追加した主な内容。地域団体の責務。客引き行為等防止特定地区で活動する地域団体は、客引き行為等を行わせないための取り組みを自主的に推進するよう努める。客引き行為等を用いた営業の禁止。飲食店等の営業者は、客引き行為を受けた者を客として店舗内に立ち入らせてはならない。また、客引き行為等の防止について、従業員へ指導監督を実施するなどの対策を立てる。区の立ち入り調査等。区長は、違反する行為をした者の事務所等に立ち入り、必要な調査や関係者に質問することができる。店舗場所の提供者への通知。区長は建物等の所有者または管理者に対し、公表した違反行為に係る事実を通知することができる。店舗場所提供者の措置、契約の解除等。土地または建物の提供者は、飲食店等の営業者に場所を提供する際に、次のことに留意する。客引き行為等をしない旨を約束させる。客引き行為等をした場合、契約を解除することができる旨を定める。 なおこの場合、公表の通知を受けたときは契約を解除し、明け渡しの申し入れをするように努める。公表・過料等の規定は6月1日施行。これまで条例には区長が違反した者に対して当該行為を中止するよう必要な指導を行うことを規定していました。今回の改正では次の規定を追加し、6月1日に施行します。警告。区長は客引き行為等違反の指導を受けた者がさらに違反する行為をしている場合、警告することができる。勧告。区長は警告を受けた者がさらに違反行為をしている場合、勧告することができる。公表。勧告を受けた者が勧告に従わなかった場合、区長は違反行為者の氏名、住所、店舗名、所在地、違反行為の内容を公表することができる。過料。勧告に従わず特定地区内で禁止行為をした者、立ち入り調査を拒み、妨げ、もしくは虚偽の陳述をした者に5万円以下の過料を課す。なお、行為者のほか、行為者の雇い主である法人、または個人に対しても過料を適用します。料罰規定。以上、客引き防止条例の一部改正でした。続いて、新宿区国民保護計画を変更しました。新宿区国民保護計画は、外国からの武力攻撃やテロ等から区が迅速的確に区民の皆さんを守るため19年3月に策定しました。新宿区国民保護協議会の答申を踏まえ、計画を一部変更しました。詳しくは新宿区ホームページでご案内しています。問い合わせ、危機管理課地域防災係、本庁舎4階、電話5273-3874へ。主な変更内容、国の防災機関との連絡に緊急情報ネットワークシステム EMNET、全国瞬時警報システム J アラートを活用する。安否情報の収集報告提供に、武力攻撃事態等における安否情報の収集提供システムを活用する。国が武力攻撃事態等合同対策協議会を開催する場合、区の対策本部も協議会に参加し、総合協力に努める。2020年東京オリンピック・パラリンピックに向けて、大規模なテロへの対策を重視する。続いて、東京における都市計画道路の整備方針第4次事業化計画を策定。東京都と特別区26市2町は、都市計画道路を計画的・効率的に整備するため、共に連携しながら、おおむね10年間で優先的に整備すべき路線を定めた事業化計画を過去3回にわたり策定し、事業の推進に努めてきました。今回、より効率的な道路整備を推進するため、区部と多摩地域を統合した東京における都市計画道路の整備方針、第4次事業化計画を策定しました。この整備方針では、今後10年間、28年度から37年度まで、で、優先的に整備すべき路線として、320箇所、約 226km を選定するとともに、これまで優先整備路線以外を対象としていた建築制限緩和の範囲をすべての路線に拡大することとしました。今後、この整備方針に基づき、都市計画道路の整備を着実に進めていきます。整備方針は、都民情報ルーム都庁第一本庁舎3階、区都市計画課、本庁舎8階で閲覧できるほか、東京都都市整備局ホームページ、http://www.toshihsei-bi.metro.tokyo.jp/kiban/tokyo/iken_kohyo.html 新宿区ホームページでご覧いただけます。また、都民情報ルームで有償頒布する予定です。詳しくは、東京都都市整備局へ。問い合わせ、区都市計画課都市施設係、本庁舎8階、電話5273-3547、東京都都市整備局街路計画課、電話5388-3379へ。続いて、国民生活基礎調査にご協力を。生活の基礎的事項を施策の資料とするため、厚生労働省が毎年実施しています。今年は区内では6地区、約260世帯が調査対象です。 身分証を携帯した調査員が4月中旬から訪問して調査票をお配りし、後日受け取りに伺います。調査対象世帯の方はご協力をお願いします。調査事項、6月2日木曜時点での世帯の状況、保険、医療、福祉、年金、所得等、問い合わせ、健康政策課健康企画係、第2分庁舎分館1階、電話 5273-3024 へ。ここでテープ第1巻 A 面を終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。